Suzuki。
はい、前回まで絶好調が続きに続いたアレクサンドロス、いやもう僕アレクって呼びますけど、はい、アレクですが、うん、さあここからどうなっちゃうんでしょうかっていうことなんですよ。
そうですね、はい、まあペルシア統治の話をする前にですね、はい、まずダレイオスがまだ生きてるじゃん、
はい、
でダレイオスがどうなったかを言いますね、
はいはいはい、
ダレイオスはねずっと逃げてるんですよ。
惨めなダレイオス、
逃亡し続けてる、はい、でアレクサンドロスはダレイオスは一体どこに逃げたんだろうと思って、はいはい、偵察させてこう情報集めてる、
はい、
で5ヶ月後ぐらいにダレイオスどこにいるか分かるんですよ、はい、めっちゃ近くにいたんですよ。ダレイオスねだからなんか逃げるのも下手くそでよく分かんないとこにいるんですよ、
はい、
なんでそこおるのみたいなとこにおって、
はいはいはい、
でまあ逃げてんだけど、はい、結局どうなったかっていうと、うん、ダレイオスはね、うん、一緒に逃げてる側近に殺されちゃいます。
なんか切ないな。でも
まあでもそうなるでしょうねって感じですよね。だって戦場で2回逃げてますから。
まあなあ、でもなんか王のなんか行く末というか、
ね、落ち方やばいよね。王の中の王から逃亡して部下に殺される
まで。ただの人になってるもんね。
そう、でなんか草むらに捨てられてたらしいですからね、死体。
なんかやっぱ惨めなんですね、そういう時は。考えさせられるな。
アレクサンドロスはそのダレイオスを殺した部下も許さなかったです。王様を殺した部下とかマジダメっつって、こいつの鼻と耳を削いで、あのその後処刑します。
へ、
普通に結構残酷な殺し方、
はいはいはい、
まあそれペルシアの処刑の仕方なんですけど、
はい、
それをやると。
あえてペルシアのね、
はい、
あなるほど。
で そこ実は鍵なんだけど、
はい、
ここから先は、うん、自分たちよりも圧倒的に人口が多いペルシア大帝国の人々たちをどうやって治めていくかっていうステージに彼は突入していく、
はい、
今まで仲間と一緒にその戦争で勇敢に戦って英雄的行為をするっていう一つのビジョンがあって、そのビジョンに向かって全員集約、エネルギーを集約させることができていた、
はい、
そこからペルシャの統治でも、統治をする仕事っていうのは軍人の仕事ではないの で、はい
ですね、
基本的にはアレクサンドロスが担当するんですけど、はいはい、このアレクサンドロスが担当して他の人たちはそこにそんなに関心がないんですよ、
はい、
ここに軋轢が生まれていくんですよね、
うんうん、
アレクサンドロスだけが見てる景色と彼らが見てる景色が変わっていくんですよ、
う
ん、
社長と社員が見てる景色が違う。
なるほど、社員はもう戦いたかった、
うん、そう
ですね。
これでね、うん、内部崩壊していく組織が、
はあ、
っていうのが起こるんですけど、何が、まあ、具体的に何が起こったかっていうと、アレクサンドロスはペルシアの文化を積極的に取り入れていくっていう方針を取るんです、
はい、
なんでならば、
はい、
ペルシアの方が人数が多いし、
はい、
マケドニアとかギリシャの方法を強制して反乱を起こされまくっても、
うん、
自分たち自体が遠征軍でこっちに来てるから、うん、それを抑える実力がないじゃないですか、
はいはい、
だから彼らの方に迎合して、
うん、
まあ、ある意味下手に出て、
うん、
相手を落ち着かせてしまった方が、
はい、
統治コストが圧倒的に低いですよね、
はい、
自分たちのやり方を強制するコストの方が圧倒的にでかいんですよ、
はい、
だから統治方法としてはコストが低い方を選ぶんですけど、
合理的な判断です。
合理的判断です、うん、
はい、
けどその側近たちは、
はい、
俺たちがあんだけ活躍して勝ったこの戦争で、
うん、
勝ったの俺らなのに、
はい、
なぜ、
はい、
僕たちがペルシア風の、
はい、
やり方を、
うん、
踏襲しないといけないんだっていう話になっていくんです。
血気盛んや。
でも僕それ想像した時にちょっとわかるんですよね。でちょっと例えとして、まあ微妙かもしれないですけど、日本人にとって天皇陛下がチマチョゴリを着るようなもんですよね。
やってほしくないですよね。
なんか感情的にちょっと受け入れないですよ。多分あんな感じをペルシャの兵士さん、兵士が結構抱いてたと思います。
そうですね。
負けた国の民族衣装なんでうちの王様着てんのみたいな。
それはそのそうそうそう、あのアレクサンドロス自身がペルシャ風の服を着始めるんですよ。それはなんでかっていうと、ペルシア人のその官僚たちを統治したりとか、
はい、
彼らに対して自分を権威づけするためには、
はい、
ギリシャではまあ権威づけの文脈があるんでできたんですけど、ペルシャは戦争で勝ってるだけなんで、
はい、
むしろ恨まれてるわけです、
はい、
そこの彼らに言うことを聞かせるためにはペルシャ風の権威づけをちゃんと踏襲する必要があるんですよ、
うん、
エジプトではそれがファラオになることだったんですけど、うん、ペルシャではペルシャ風の衣装を着て豪華絢爛な仰々しい儀式を行っていくっていうのが一つあるんですよね、うんうんうん、その儀式を行っていくんだけど、その時に部下から見た時の気持ちは、まあ、さっきヤンヤンが例えてくれたような気持ちになるわけ。あ、
めちゃくちゃわかりやすい、
うん、なんでそうなってことするのってなる。はあ、
なんでうちの王様はそんなにもう我らの宮殿の中にめっちゃ住んでんのみたいな。
俺らのマケドニアのあの英雄が、うんうん、なんで自分たちが、うん、その野蛮人だとペルシア人のこと思ってるんで、はい、ギリシャ人って、うん、本当は違うんですよ、はい、ペルシアの方がなんあまあペルシアの方がとは言わないですけど、文化的なし、うん、あの進み度で言ったら変わんないんですよ、ギリシャと、はい、それかむしろこっちの方がいろいろできてることたくさんあるんですよ。そうそうそう、けどまあ自分たちじゃない人たち全員野蛮人って思ってたんで、ギリシャ人は、はいはい、なぜその自分たちが野蛮人だと思ってる人たちの服装をするんだっていうことで、マケドニアの兵士たちが反抗し始めるんですよ。うわ、今まで一緒の釜の飯を食って同じ寝床で寝ていた俺らの王様がなぜそんなことに、はいはい、
堕落したんじゃねえかつ。
そう。なるほど。堕落した風に見えるか。
うん、見えちゃうんですよね。
なるほど。けど、まあアレクサンドロスのロジックで言うと全然違うんだけど、やっぱそれは一兵士とかにもわからないし、なんなら側近でさえそれを理解できなかった。
なるほど。
側近も二つに割れるんです。アレクサンドロスのことを理解してくれる人たちと、してくれない人たちの二つに分かれていくんですけど、アレクサンドロスはね、この反抗する側近たちを許せなかったんですよ。
ああ、なんか性格っすねこれ。
はい、許せるほど人間力なかった。ああ
、性格。
ここが許せてたらね、全然違ったと思う俺は。ああ、まあ最後病死してるんで、あんま関係ないですけど、ああ、おそらくね、彼が33歳で病死しなければ、僕はどこかで暗殺されてる可能性がとても高い人だと思ってます。
なるほど。
織田信長とかと同じですね。ああ、もしくはあの古代中国の武霊王とかとすごい近いんですけど。ああ、そりゃ殺されるわみたいな生き方なんですよ。なんでどっかで殺されてんだろうなと思うんだけど、ここでやっぱり許せる人たちが劉備とかね、劉邦とかね。
なるほど。
この違いね、この違いを感じてほしいね。
そうそうそう、なんか良くも悪くもアレクサンドロスって失敗したことがないんですよ。だから反省という作業をしなくてもよかったんですよね。
なるほど。もしくはできないやつとか分かんない人の気持ちが分かんないわけ、
ね、ずっと優秀なんですね。
なんでこんな合理的な判断をお前は理解できないんだっていう感覚があったんじゃないかなと思う。
これが歴史。
そう、
これが歴史っすね、マジで。
そこで自分を折ることができる人たちが劉備とかなんですよ。だから彼らは周りに自分よりすごいやつが集まるわけ。
うわ、
アレクサンドロスの周りにアレクサンドロスよりすごいやつなんて一人もいないわけ。
やばい、
この違いは歴史勉強してたらめっちゃ面白いです
。これは面白い。この面白さを知るために俺は今ここにいます。マジでマジで、これ分かるかな、この面白さ。
そう、これだけすごい圧倒的英雄であるアレクサンドロス、
はい、
でも彼は人を生かす才能があるのかって言ったら、うん、あるよ、めっちゃあると思うよ。モチベートさせる才能もあると思うし、うん、けどやっぱあのトップクラスの劉備、劉邦、長寿とかあそこら辺のレベルの人間には達してないなって思います ね。
うわ、こんだけ英雄って言われてるのに。
そう、でも劉備も長寿も劉邦も自分では何の才能もないんですよ。それがめっちゃ面白いんですよ。そうそうそ
う、たまんないですね。
たまんないですよね。
でもどっちがかっこいいかって言われたら、もしかしたら人によっては全然アレクサンドロスの方がかっこいいんですよ。
こっちの方が主人公っぽいからですね。
うわー、たまら
ね、面白いよね。
ゾクゾクする。いやマジでこれが古典ラジオっすね。
そうですよ。
これを話ができるのが古典ラジオっすよ。
あとあまりにもね、カリスマすぎて優秀すぎるから、なんかね、周りの人判断しなくてもよかったもんね。従っていけばよかったもんね。
そうそうそう、楽だからさ、あのなんていうか、この人が言ったことが間違いであるっていう概念があんまり生じづらい人だったんだよね。
面白い。
半分神様だと思ってるからさ。
すごいゾクゾクする。はいはいはい。
まあ、これによってですね、その反抗してきた側近たち、はい、一緒に育った側近たちをですね、はい、処刑し始めるんですよ、はい、アレクサンドロスは、
はい、
一番最初というか、まあ結構そのなんていうかな、衝撃なだったのは、はい、パルメニオンの、はい、あのずっと要は歩兵部隊をやってくれてるパルメニオンですよね。
だから参謀みたいな役割もあった。
そしてお父さんの代から一緒にいてくれる、あの憎まれ口叩かれても、お前にあのパルメニオンならそうするかもしれんけどアレクサンドロスはしないよとか言われても、そのいや温かく接してきてくれたあのパルメニオンの息子ピロータス、この人を処刑します。
うわ
ピロータスは反対派だったんですよ、ペルシャ迎合に。反対派でずっと文句言ってたわけ、裏でも表でも。このピロータスが ある日ですね、アレクサンドロスを暗殺するんじゃないかっていう噂が流れたんですよ。この噂をやっぱアレクサンドロスはさっきさ、ほらお医者さんの時に暗殺の手紙見せながら信じてるからって言って薬飲んだよって話したじゃん、はいはい、この時は許さなかったんだよね。ピロータスを処刑するんですよ。でちなみにパルメニオンの息子って3人いたんだけど、うん、この2人は、もう死んでたんです、うん、最後一番優秀と言われてたフィロータスだけが残ってた、うん、そのフィロータスが処刑された。でパルメニオンは、自殺します。まあなんか罪のその息子が犯罪者っていうのもダメだと言われてたし、当時そういう場合でも自害してねってなるし、うん、
親が責任を取らないといけない。
もうそれで自分に追い込まれちゃうんですよ。
いろんな感情がありそうですね、はい、その自殺は。
そうですね。であとはね、アリストテレスの甥がね、うん、その記録するライターがいっぱいいるって言ったじゃん、はいはいはい、あれのライターの一人としてカリステネスって言うんですけど、はい、この人も同行してたんですけど、はい、この人も処刑します、この人もペルシャ迎合反対側だったんで、はい、処刑する。で極めつけは、はい、極めつけはですね、はい、自分の命を守ってくれたクレイトスっていう、フィリッポス2世、お父さんが、はい、あまりにもアレクサンドロスが突っ込みすぎるんで、はい、こいつをもう守ってほしいって言った守護神としてつけたクレイトス、
はいはいはいはい、
このクレイトスが、はい、飲み会の席でね、アレクサンドロスと口論になるんですよ、はい、アレクサンドロスは、はい、自分だけの功績でここまで来たと思ってんじゃないかと、 お前調子乗りすぎだぞって言って、うん、クレイトスが切れるんですよ、酒の勢いに任せて。仲いいからさ彼ら、うん、ほら同じ田川出身だからさ
田川出身だから、まあそうですね、同じ出身、
うん、それで仲いいからもう言っちゃうわけ、相手は王様でも、はい、言ったことにね、アレクサンドロスが切れて、はい、槍投げて殺すんです。
もううわ、
飲み会の席で槍で殺す。
それはちょっとかっこよくないな。
そう、うん、それででもね、やっぱ彼も人間だから切れて殺しちゃったんだけど、めっちゃ後悔するんですよ。
そりゃそうや、だって
もうカッとなって殺してしまったんだけど、クレイトスのこと好きだからめちゃくちゃ後悔して3日間何も食えなくなるんですよ、アレクサンドロスが。で4日目に出てきた時は気持ち切り替えてたらしいです。普通に戻ってたらしいですけど。
この性格ね、お袋譲りな部分あるよね。
そのカットして、
カットしやすいところ。
お袋ヒステリックですから。
なるほどな。
ちょっとヒステリックなんです。
なるほどな。
アレクサンドロスからすると、多分自分のことを理解して一番してほしい側近たちが理解せずに、自分のそのペルシアを統治しないといけないっていう苦しみを理解せずに、その言ってくるから許せなかったんだと思う。
なんかさっきちょっとちらっと言いましたけど、その毒を守られる時は信じたけど医者に対して、で、フィロータスに対しては信じられなかったって、多分なんかその辺の雰囲気の違いを感じてたんでしょうね。
とやっぱ心の余裕が多分なくなってるんだと思う。この時そのペルシャの統治方法に変えてた時に、今まで戦争であれば自分のそのなんていうかカリスマ性を示すやり方がすごくテンプレートとしてあったから、
そうだね、
それを踏襲してればよかった。だけど誰かを統治するっていう時にその統治方法の言うことを聞かせるっていうのはどうすればいいか、多分ね彼は分からなかったんだ。
経験がなかった、
苦手なことやってストレスが溜まってたんですね。
そうなんです。意見が衝突した時にしかもすぐに結果が出せない、戦いだったら倒せばいい相手を、でもすぐに結果出ないじゃないですか、統治するって。その時にどうやって仲間を説得するかっていうことが分からなかった。
辛抱強くね。
そう、でもそう辛抱強さがないんですよ。でも分かんないけど、やっぱ理解してほしかったんでしょうね、仲間だから、彼からしたら。その人が批判してきたんでカッとなって殺してしまった。でも殺してしまったから仲間だからこそ超後悔するっていう悲しさがあるんです。
なんか
すごい悲しい、なんかもう
たまんないですね。
なんだろうね、ドラマ的な悲しさだなって思った。誰も悪くないんですよ。僕はアレクサンドロスすごくよくやってると思います、
うんうんうん、
すごく合理的な判断をしてすごく頑張ってペルシャを統治しようとしてると思うんだけど、それでそのクレイトスとかが理解できないとかフィロータスとかが理解できないっていうこともやっぱ分かるんですよね。彼らはやっぱり一部隊長だから、その一部隊長からそのペルシャを統治するっていう概念を考えたことがない人、その思考プロセスをたどったことない人がさ、わかんないじゃん。やっぱ
わかんないでしょうね。
それは別にバカだからじゃないと思うんですよ、立場がそうさせてると思うんですよね。
はい、
誰も悪くないんですよ。誰も悪くないけどこんなことになっちゃうんですよね。
でもなんかこう思い悩むところも、まあやっぱりそこが人間味というか、
そう
可愛さだったりもするかもしれないですね。なんか振り返ってみればですけど、
そうですね。ここまで完璧だったらすごいもんね。
うん、そうだよね。
なるほどな。
まあ本当にやっぱここで人間の限界を見たね。
なるほど。
そして、
はい。
まあこうやって粛清させていきながらも、
はい。
こう一応ずっとね、まだ東に攻めようとするんですよ。ちなみに、
うんうんうん、
ペルシャ帝国を倒した、
うん、
これによって、うん、本当にもう大義名分は全て果たしたんですよ、
はい、はいはいはい、
もともと戦争をしようとしてた、
はい、
けどアレクサンドロスはそれでもさらに東に行きたがるんですよ、
う
ん、
東ってことは
要はインドとかです。
インド、
はい、今だからインドの端っこまで来たんです。
おお、
さらにこうインドの方まで攻めていこうとするんですよ。
かなり来たよ、
うん、でもこの時点でね、もう10年ぐらい経ってるんですよ、
はいはい、
マケドニア出発してから、はい、10年じゃないわ、
いや10年ぐらい経ってる、
帰る途中で10年だから多分7年ぐらい経ってるんです、うん、
はいはい、
でそれでそのそれでもまだ東に行こうとして東に行くんですよ、
はい、だって王様っすよね、王様全然国にいないじゃないですか、
全然玉座にいないです、
うん、はい、
まあそれはね、
ずっと現場やってるじゃないですか、
ずっと現場やってます。でまあ、その時に、うん、その時にというかそれで最後の決戦が実はもう一つあってですね、
うん、
まあ、これはなんていうかな、まあなんか本当なんか北斗の拳の本編終わった後にある番外編みたいな感じで俺受け取ってるんだけど、
はい、
番外編というか、
はいはい、
ラオウの後にもなんかちょっと出てきたじゃないですか、はいはいはい、あんな感じなんですけど、はい、インド王ポロスってやつが出てくるんですよ、
はい、インド王ポロス、はい、
本当なんかラオウの後みたいな感じの、はい、人で、はい、ヒダスペスの海戦っていうのがあるんですけど、
はい、
ダレイオス弱かったじゃないですか、
はい、
インドオポロス超強いんですよ。
え、
うん、インドオポロス出てくるんですよ、
はい、
インドで、
はい、
でこいつ強いんですよ、しかも、はいはい、アレクサンドロスと負けず劣らず勇敢なんですよ、
はい、
でアレクサンドロスと戦うんですけど、
はい、
彼らはあのねえほらさっき象兵騎兵いたって言ったじゃん、はい、インドオポロスの象騎兵はね、はい、めっちゃ強いんですよ。
うわ、
みんなプロがやってますから。
本家だから。200の増騎兵持ってて、はい、戦車500持ってて、
はい、
騎兵6000、歩兵5万の、まあ、大軍勢でアレクサンドロスを迎え撃つんですよ。
はい、
この時にね、まあ、インドオポロスね、すっごい勇敢に戦うんです。
はい、
この勇敢に戦った強いインドオポロスも結局アレクサンドロス倒すんですけど。
え、アレクサンドロスが
勝ちます。
あ、勝つんですよ。
はい、これもね全く一緒です。速攻、敵戦力無力化っていうやり方で、まあもう繰り返しになるんで細かく言わないですけど、本当に同じ戦略で倒して、だけどもう相手が逃げなかったから今回アレクサンドロスはね感動するんですよ。あの感動しちゃうんです。
今まで逃げたやつ、
今まで俺の本気を出させてくれるやつはいなかったけど最後まで戦ってくれたのはなんかお前が初めてだみたいな。
なんか誰かどっかのアニメキャラってこれ言わ、こういうセリフ言わなかったんですか？
多分あります、絶対ある。これ
誰かが言
ってインドポロスは重傷を負いながらこう横になりながらアレクサンドロスと話すんですよ、
はい、
あの最後まで戦ったんで重傷負ってるんですよ、
はい、
でこれで寝ながらあのアレクサンドロスが聞くんですよ、もう本当に俺は感動したと、
うん、
もう最後まで戦ってくれてお前本当に勇敢だったから、うん、本当に俺はすごい感謝してるみたいなことをアレクサンドロスが言って、うん、でどうしてほしいって言うんですよアレクサンドロスが。そしたらそのインドオポロスは、はい、俺はもう王様ずっとしてたいって言うんですよ。そしたらアレクサンドロスはいいよって言って終わります、それで。
なんじゃそりゃ。
もう認めたんですよね。
そう、
うん、
だから配下に置かないんです。
うん、
だからもう友達になるんです、本当にマジでジャンプみたいな人だったから。
おもろおもろ、やっぱライバルとして認めたってこと
でしょ。ライバルとして認めたんで、
うん、
あの同盟関係で終わったんです。
はあ、
うん、でもうポロスもまさかそんな今日待遇してくれると思わないんで、
はい、
それに感動して本当に二人とも友情で結ばれます。
うわ、嬉しかったんでしょう ね、
そうですね、
やっと自分と同じレベルで戦える。
そう同じ風景を見ているやつがおったっつって。
それでね、
逆に言うと、いやこれ勝手に僕が思うだけですけど孤独やったのかもしれないですね、はい、優秀すぎて。
あ、 だと思う本当に、
うん、あ、
本当そうだと思う。本気で戦えた感覚あったんだと思う。
なんか
途中まで逃げなかったから、
なんか俺バキでそんな話あった気がするな。
あったな、誰だろう。
なんかティラノサウルスの恐竜出てくる。
ピクル。
ピクルピクルで。
いや俺知らんわ。 読んでないけどさ、グラップラーバキはちょっと読んだけど。そっか、
面白い。
本当にそんな感じ。
面白い。
いいっすね。
はいはい、で、まあさらにね、東に行こう、インドをさらにこうインドポロスを倒して行こうとするんだけど、この時ね、あの人生でもう究極の挫折をするんです。アレクサンドロスが。で、何が起こるかって言ったら、兵士が今までは側近が反対してたわけ、はい、けどついに兵士からね、はい、もう嫌だって言われるんですよ。
え、
兵士が言うんですよ。
なんで？
一兵士が絶対言わないんですよ普通、
はいはい、
その一兵士がもうこれ以上嫌だ、もう家帰りたいって言うんです。
なんでそこまでついてきてたのに。
まあもともとそのペルシャ倒すために行ってるから、なんでペルシャ倒した後さらにずっと東に行ってるのなんでってみんな思ってるわけ。
ああそうか、そ
う、もうペルシャ倒したらもう家に帰って家族と団らんできるとみんな思ってたんです
よ。みんな思ってた、
うん、
そしたらアレクサンドロスがなんか知らんけどずっと行くわけ。
なるほど、だからマラソンバーってやっててロープ切ってイエーってやってずっと、まだあと何キロみたいな。
そうで、なんならインドポロスと戦うしみたいな、また回戦みたいな、帰れ出るんじゃないのみたいななって、でもうポロス倒した、でまだ行くってなって、もう本当に嫌になるんですよ。もうこんなだと死んだ方がマシだってなってアレクサンドロスに言うんですよ。で今までもなんか兵士がなんか言ってきたことって実はあったんですよアレクサンドロスに。その度にアレクサンドロスはもうめっちゃいいこと言うんですよ。すげえなんか俺ら仲間だし、もうめっちゃお前たちのこと俺本当は超好きだから一緒やっていこうやみたいな話してみんなうおーってなってやってたんだけど、その時はですねアレクサンドロスはそれ言ったら全身もう本当にもうないっすって言って、
カリスマ効かなくなったんです
ね。効かなくなったんです
よ、効力が。
一線を越えた感じだよね。
これにねアレクサンドロスめっちゃびっくりするんですよ。
これはへこむわ。
今までまあ、ずっとできてたことができなくなったから、
はあ、なんかっすね、勝手なあれですよ、政治をしようとして失敗したじゃないですか、
はい、
ボロス、ポロス、ポロス戦って、戦いっていう自分の主戦場で成果出したじゃないですか。もしかしたらそこで自分の立ち位置みたいなものをもう一回、
そうね、盛り返してるかもしれない
ですよね。なんかでそれで否定されたから唯一の多分自分の、
そうなん、
軸というか柱が
すげえ落ち込むんですよ。
これはやばいな、ぼっきり折られますよ。
でもうなんか本当に一回自暴自棄になるんですよ。
これはなるわ。
でなんかあの帰ろう、帰ることするんですよ。もう説得できなくなって、本当にもう兵士がノーって言ってこれ以上もう前に進みませんって言われたんで、スト
ライキになってるんで、
もう帰らざるを得なくなるんだけど、アレクサンドロスね結構なここちょっとどういう性格なんだろうと思うけど、帰りをね直線で帰らなかったんですよ。超寄り道してめっちゃ戦いながら帰るんですよ。
ほらだから自分の力を誇示したかったんですよ。
そうでしょうね。それで帰りながら戦いながら帰るんだけど、ここでアレクサンドロスはちょっと自暴自棄になってて、あの普段よりもさらに戦場に突っ込んでいって死にかけるんですよね。瀕死の重傷を負ったり
する。敵陣の中に一人で、
もう一人で行ったりするような感じで。もうついてこなくていいよみたいな感じで一人で行って瀕死の重傷とかを追い始めるのがこの頃のアレクサンドロス。
いやなんか過去の自分のね、
そう、
あれにすがっている感じがしますよね。
なんか神話の英雄に思い出して自分を奮い立たせるっていう説もありますけどね。
そうですね、アキレウスとかね、
アキレウスとかね、やっぱりこう一人で軍に突っ込んで一騎当選みたいな戦い方をしてるから、じゃあ俺もこれでもう一回ちょっと王の威厳を取り戻したいっつって、神としての威厳を取り戻したいっていう考えもあったかもしれない、う
ん、なんか戦って勝つことが彼にとってのその回復の道筋だったん
でしょ。アイデンティティの確立の仕方がやっぱそこだったんでしょうね、っていうのでね、まあそういうことが起こって、はい、そのアレクサンドロスの今までのやり方に陰りが見え始めるわけです、
うん、なるほど。
で陰りが見え始めた頃に彼は急死するんですよ、
はあ、
病気で。その話を次します。
なるほど。いやーなんかこういいですね、起承転からケツに向かっていく感じが、はい、徐々に徐々に見えてきましたけど、はい、いやこれも人間ドラマですね、はい、いや面白いです、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、